はい、それではですね、本日最後の提案になります。プロポーサルの番号02302、ポリシー策定プロセスの、改定というタイトルで、山口さんに、ご発表いただきます。
次なんですか、我々多分山口と申します。よろしくお願いします。ポリシー策定プロセスの改定ということで、ちょうど今前段の お話にちょっとつながっている部分ではあるんですけども、今現状のこの JPOPM もしくはこのオープンポリシーフォーラムと言われている JPOPF ですね、こちらで の策定プロセスについてちょっと改定したいポイントがありましたので、ちょっと今回ご提案させていただきました。まずもうドンピシャこれをやってほしいということとしては、一番上になりますが、 JPOPM で、コンセンサスとなった提案に関して、現状はですね、提案者がもう一回 APNIC に提案が必要ではもう一回 APNIC に提案すると、でその戻ってきた内容については今先ほどのご提案ありましたけど、要するにここで、コンセンサスを取ってももう一回 APNIC に持っていかなきゃいけないっていう、今現状なわけなんですけども、これをちょっと改定して、ここでコンセンサスとなったものに関しては、JPNIC が責任を持って APNIC に提案してもらっていいんじゃないかという、そういう形のプロセスに改定したいなというのは今回の大きなポイントになります。ただしですね、ちょっとこの後細かい条文の話もあるんですけども、ただコンセンサスとなった提案に関して、実は JPNIC は反対したりとか棄却する権利を今持ってるんですね。で、これをどうするかということなんですけども、提案者としてはやってほしいんですが、JPNIC はもう拒否しますよっていうケースは全くないわけではないということで、一応拒否棄却できる権利っていうのは保持するということですね。で、3つ目ですけども、ただ棄却するときに、今現状はですね、報告だけで終わりみたいな形になってるんですけども、いやちょっとそれはあまりにもあまり、コンセンサスに至ったにもかかわらず報告だけで終了っていうのは、ちょっとそれはちょっとひどいんじゃないかなということで、もし棄却するんであれば、もう棄却しますって提案をこのオープンポリシーフォーラムに提案していただくという形で、説明責任をきっちりと果たしていただきたいということで、この大きくこの3つのポイントについて、ご提案させていただきたいと思っています。で、なんでこういうふうに提案したかと言います、先ほど冒頭にもちょっと申し上げましたけども、ここでこう一生懸命提案してコンセンサスになってもですね、提案者としては、もう一回 JPNIC に提案しなきゃいけないということで、だったらじゃあここでコンセンサスとなっても、何のメリットもないんじゃないかなと、何のメリットもないというとちょっと言い過ぎだというふうに、ご意見もありますけども、ただなんでこのここでのコンセンサスの意味がなんでないのかということについて、ちょっとこの後細かくご説明したいなと思います。で、これは先ほどからずっと冒頭 の発表からもありましたけど、 APNIC のコンセンサスが必要な提案を出すと JPOPM でコンセンサス取って APNIC でコンセンサス取って、実はこの後もう一回 JPNIC に持って帰ってきて、さらにコンセンサス取って実装みたいな形にはなっています。で、これが今どういうふうに現状のプロセスとして動いているかですね。で、実際にじゃあ JPOPM でここでコンセンサスを取らずに直接 APNIC に持ってくるってことができるかっていうと、これは先ほど立花さんもおっしゃったようにできます。ですから、逆に先に APNIC を通してしまえば、ここでの先の議論っていうのはあまり意味がないっていうことになってしまうんですけども、じゃあ実際ルールがどうなっているのかっていうのを見ていきたいなと思います。これは現状 のちょっと下にありますけども、文書番号 JPNIC01109 という ポリシー策定プロセスの文書の中なんですけども、まずこの 5.2 というところですね、コンセンサス、オープンポリシーフォーラムでコンセンサスを得た事項の APNIC への提案というところが 5.2 で規制されているんですけれども、この提案に関しては JPNIC もしくは提案者によって APNIC へ提案と、記載が書かれているだけなんですね。で、これは例えば JPOPM でコンセンサスが得られました。じゃあ JPNIC が APNIC に提案するかしないのか、これは誰が選択するのかっていうのは細かく書かれてません。もしかしたら提案者としては、 JP ニックは協力してもらえない可能性があるんじゃないかというふうにこれ、まあ、これでこの文章では取られてしまうと。この 5.1.1 っていうこのオープンポリシーミーティング前の対応という文章です。これも抜粋してきております。でまあ、この中で何が書かれているかといいますと、まあ、細かいから全部は申し上げませんけれども、APNICオープンポリシーミーティングが始まる前に、まあ、その内容について JPNIC はまあ、その内容を検討して、まあ、賛否を態度を決定すると、まあ、記載されております。で、ちょっとここで気にしているのはですね、この上の方の赤い文字でちょっと書かれているところに、オープンポリシーフォーラムから APNIC に対してなされた提案に限りませんと書かれているのが、私にとっては非常に引っかかるポイントなんですね。これが、提案に限りませんということで、これ含まれる、例えば JPOPM でこれコンセンサスになりました。じゃあそれを APNIC に持ってきますと。でも持ってきますけど、下の文章の赤い字になります。JPNIC は当該提案に対して賛否の態度を決定しますと書いてありますので、ここでコンセンサスとなった提案に対して JPNIC は反対しますってことを言う可能性があるわけなんですね。そうすると、じゃあここでコンセンサスっても JPNIC の協力は得られないんじゃないかと。まあ、このルールはなんかすごくしっくりこないんで、実はこの文章が間違ってて実際はそうじゃないよっていうケースもあると思いますが、この文章を見る限りはここでコンセンサスを取っても JPNIC は反対しますっていうことと、まあ、読めるわけですね。で続きまして 4.2.8、 これはコンセンサスの内容の確認と実装勧告というところにの文章なんですが、これ 4.1.8 これ全文載っているんですが、ここでこの中に APNIC のコンセンサスが必要な場合のプロセスが定義されてません、まあ、すなわち、JP の中でクローズするものに関してはポリシーワーキングループは JPNIC に対してポリシーの実装勧告というのを行うんですけども、じゃあ APNIC がのコンセンサスが必要な提案の場合、ポリシーワーキングループ何しますかっていうと何もしません。これでいいんでしょうかっていうのはちょっと、まあもしこれが実運用と間違ちょっと違ってますよ、実はもうもっと違うことやってますよってなら、ちゃんと書いた方がいいかなっていうのを思いました。で今ちょっとお話しした中のポイント、これ問題点を整理しますけども、まあ、JPNIC の反対する権利とか協力しない権利っていうのが今きっちりとこの文章に書かれていることに関して、非常に気にしております。で 5.1.1 の規定によって、まあ、このコンセンサス、ここで出られたコンセンサスの提案に関した賛成反対の立場を示せると。で 5.2 の規定ではコンセンサスとなった提案に関して、まあ、JPNIC は提案者となったりとかならなかったりとか選択ができてしまう、まあ、すなわち、まあ、例えば提案者が JPNIC に提案してほしいなと思っても、それに対して JPNIC はそれはノーですということが言える、まあ、そういうような今ルールになっています。まあ、こうなりますと提案者にとっては非常に不安になってくるわけですね。で問題点2ということで、まあ、APNIC への提案プロセスについてですけども、まあ、APNIC へコンセンサスが必要な場合は、まあ、提案者が直接 APNIC に提案するというのが今のルールになっているわけですね、実質的にですけども。で JPNIC の参加賛同するかどうか、 JPNIC は先ほど申し上げた通りですね。で次のセンテンスにありますけども、APNIC のコンセンサスが必要のない場合には、まあ、実装勧告するんですけども、そうでない場合にはまあ、ポリシーワーキンググループは何もしない、まあ、何かするとは一切ここには記載されてないという 4.1.8 というところに記載がないということですね。まあ、こういう形で、まあ、コンセンサスになったルールものがですね、提案自体が、まあ、そもそもその後は APNIC に持っていくっていうプロセスがきっちり定義されてない、でそれに対して JPNIC は反対もしてしまう、反対する可能性がある。でもう一つは棄却するっていう、まあ、規定がございます。で棄却する組織がいくつかありまして、まあ、その棄却がどういうふうに行われているかをちょっと見ていきたいなと思います。でこれ 4.2 の棄却というところにちょっと書かれているところなんですけども、ポリシー提案の棄却っていうのは、まずこのちょっと抜粋で3,4,5って持ってきますけど、ポリシーワーキンググループがまあ判断すると妥当でないということで、ここでコンセンサスになったのに、まあまあ、後々ポリシーワーキンググループはやっぱりダメみたいなことをこれも判断できてしまいます。でポリシーワーキンググループが実装勧告を JPNIC にしたんだけど、 JPNIC がまあ実務的な面、財務上の問題、まあ、APNIC とのポリシー整合性能等の観点から実装するかできないと判断した場合ですね。 まあ、こういう JP、まあ、結局韓国までしたんだけどやっぱり JP ニックは棄却するというようなプロセスがあります。5番目とは AP ニックで賛同が得られなかった場合というものなんですけど、まあ、そもそも AP ニックに提案するというプロセスが JPOP このオープンプレシフォーラムに定義されてないので、この文書があるということはやっぱり先ほどの文書に何か抜けがあるのかなというふうな、まあ、気もします。ということで、まあ、このように、まあ、棄却するルールというのがいくつか定義されています。でもう一つですね、棄却に関する部分というのが 4.1.9 というところ、 4.1.10 というところにあります。でまず 4.1.9 は実装検討した際に確認と検討を行うというポイントがあります。まあ、これは先ほどから、まあ、実際に実装するときにこれが正しいか正しくないかっていうところだと思いますけど、まあ、この検討によって何か不具合があれば棄却することも可能ではないかと。 4.1.10、まあ、JPNIC による承認プロセスということで最後の最終判断で JPNIC の理事会の審議を経て最終的に決定すると記載されておりますので、理事会がこれをこの案を棄却するということが可能になっています。で最後ですね、この 3.1 ということですけど JPNIC の役割のところです。これは役割の一番最後の文書のところに、まあ、実際に、まあ、施行するかどうかについて最終検討最終決定すると書かれております。これは先ほどの文書を多分補填する役割かと思います。で、まあ、この棄却するにあたっての、まあ、ちょっと問題点ということをいくつか書かせていただきますけれども、まあ、今お話しした通り JPOP コンセンサス後にポリシーワーキンググループが、まあ、棄却する。でポリシーワーキンググループが OK でも JPNIC が実務的な面財務上の問題 JPNIC とのポリシー整合性等の観点から棄却する。 JPNIC 理事会によって棄却する、まあ、これら の、まあ、棄却に関しては報告するとは記載されておりますけれども、まあ、報告するだけで、まあ、これに対して棄却に対するなんか抗議とかいうのは一切、認められるようなプロセスにはなっていないと。まあ、こういうふうに棄却しますよいいですかなんてこともなくとも棄却しますっていう報告したら終了というのがいう形で、まあ、私から見ますと非常に一方的なルールになっているなと思いました。で、まあ、こういった、まあ、これが今現状をちょっと解き戻したところなんですけども、これに対してまあ改定をどういうふうにしていくのかというところなんですけども、コンセンサスのあった提案を棄却する権限というのは非常に細かく定義されているんですが、まあ、これはまあこれはいきなり全部なくしましょうというわけにもいかないと思いますので、これは棄却する権限は実質的にそのまま維持します。まあ、現状ポリシーワーキンググループ JPNIC JPNIC 理事会というのが文書の中では棄却する権限を持っているというふうに思われます。ただ棄却するのであればやっぱり棄却の説明責任を果たしていただきたいなというのが、まあ、今回改定したい一つのポイントになっています。で、まあ、コンセンサス こちらの JPOPF でコンセンサスとなっても APNIC のコンセンサスが必要な場合には、まあ、ポリシーワーキンググループ JPNIC が、まあ、責任を持って APNIC に提案を行うという、まあ、そういうプロセスをきっちり定義しましょうよと、これが今回の提案のポイントです。まあ、現状は、まあ、プロセスが細かく整理、まあまあ、定義されてないんだけど途中でなんかそういった場合の条件が書いてあったりという状況でして、まあ、やっぱりこれはきっちりとこういうプロセスというのはできますよというのを、まあ、定義しておきたいというのがポイントです。はい、で、まあ、提案の位置として、先ほど大体ご説明したところと同じなんですけども、細かい、まあ、定義としてはこの棄却権限を持った組織が、まあ、棄却する場合にはこのオープンポリシーフォーラムこの JPOBF と呼ばれているところに対して、まあ、棄却提案というのを行うようにしてほしいなというのが今回の改定の提案ポイントになります。ですから今までは報告しただけもしくはこういった場で反対ですというマイクで言って終了みたいなところではなくて今回の、まあ、提案の一つとして、まあ、コンセンサスとなった提案に対する棄却提案というのでちゃんと説明してはい分かりましたとっていう全員、まあ、手を挙げて賛成になりましたじゃあこれは棄却されますという形でちゃんとプロセスを定棄却に対するプロセスを定義してほしいなと、まあ、それが今回の提案のポイントになります。これによって、まあ、オープンポリシーフォーラムで、まあ、やっぱりこれしょうがないね例えば実質的に私が想定しているのはコンセンサスとなったんだけども JPNIC として財務的に本当にまあ無理ですと これを実装するのに10億円かかるけどお金がありませんっていうことをちゃんと説明できれば、まあ、それに対して反対っていう人はまあいないかなと、まあ、じゃあもっとこういうのとお金のかからないやり方にしましょうよっていうこともできると思うんですけど、今はもうそういう議論もできない状況ですので、そういったことをできるように棄却提案っていうのをルール化したいなと思ってます。で、提案2が、まあ、僕は冒頭からご説明しているコンセンサスとなった提案に対する提案者とエピニク、JP ニクの関わり方の考え方の変更なんですけども、まあ、提案がコンセンサスとなった場合には、まあ、ポリシーワーキンググループは、まあ、JP ニクが共同提案者となって JP ニクに提案することを勧告すると、きっちりと定義するということになります。で、もし JP ニクが、まあ、この共同提案というのは JP ニクやりたくない、拒否したいという場合ですね、まあ、今も実際拒否に対して拒否できますみたいな記載があるんですが、その場合はやっぱりそれは口頭ベースとか単にメール出すとかじゃなくて、まあ、棄却提案を出してオープンポリシーフォーラムで棄却を図ると、それによって JP ニクはその提案を、まあ、実質的に、まあ、JP ニクに持っていかないということができるような、まあ、そういった権限を持つような形にできればなと思っています。まあ、大きくこの提案というのはこの提案2つになります。で、まあ、細かい文章の改定については、まあ、今回案というのをお出ししてますけれども、まあ、これは実際に実装するにあたって、また、改定の、まあ、まあ、いろいろですね、ちょっと若干修正するとか、そういうの依頼があると思うんですが、まあ、全く何もサンプルがないと、何をどう変えたいのってわからないと思いますので、一応書いてございます。この 4.1.8 の APNIC 提案プロセスとしては、APNIC に対しての提案が必要がない場合はそのまま。そうじゃない場合は APNIC のへの提案、まあ、APNIC に対して提案するようにポリシーワーキンググループはその共同提案者となることを勧告するというプロセスを追加すると。で、まあ、4.2 ですけども、まあ、これは棄却の説明責任というところで、まあ、実は JPNIC 理事会が承認をしない場合にも実は棄却できるのにプロセスが漏れているので追加しています。で、その後の重要なポイントとしては、単にフォーラムに、報告するだけってところを、まあ、棄却提案を行ってもコンセンサスを得て、それで棄却が成立するというふうに変更するということですね。で、棄却提案のコンセンサスについては、まあ、コンセンサスが、まあ、実際に確認された段階でその棄却が有効になるということを 4.1.7 で追加しております。で、次 5.1.1 ですけども、ここは非常に提案者として変えたいところではあるんですけども、オープンポリシーフォーラムからエピニックに課された提案に限りませんって書いてあると、まあ、反対できてしまうわけですよね。 JP ニックは後から後出しで反対とかできちゃうんですけども、まあ、これを除くと記載することって、要するに、まあ、この JP コミュニティでコンセンサスとなった提案以外に関しては JP ニックは自由に賛成反対を言えるということで、非常におそらくそれが元々の意図なんじゃないかと思うんですけども、これがまあ元々間違ってたのか意図的にこうなってるのかちょっとわからないんですが、ただこれを変えないと後になって反対してしまうということになります。で、もう一つはオープンポリシーフォーラムでコンセンサスとなって、ポリシーワーキングループから APNIC は、これここでコンセンサスとなった提案に関しては、まあ、JPNIC は APNIC に提案を行ってコンセンサスを得るように努力しましょうという記載を追加しております。で、 5.2 で、これは APNIC に対する提案者を規定しているところなんですけれども、まあ、ここでコンセンサスとなった提案に関しては、まあ、JPNIC は基本的に、まあ、APNIC に提案を行うというプロセスを定義することで、まあ、提案者の負担を、まあ、軽減すると。で、もちろんここでコンセンサスとなったものを提案者がもう一回 APNIC に持っていく、このプロセスをもう一回やりたいっていう人を、それもちろん止める必要はないんで、その記載はここにはないんですけども、まあ、もともとその APNIC への提案に関して、何かここでコンセンサスがないと APNIC に提案しちゃいけないっていう、そういったルールがないですから、まあ、ここではプロセス提供せずに直接提案していただくという形になるかなと思います。というところで、で、最後にですね、役割が不足した部分をちょっと追加しております。まあ、その APNIC、JPNIC との役割の一つとして APNIC に対してちゃんと提案するっていう内容を追加して、で、ポリシーワーキンググループはコンセンサスとなった提案に対して、まあ、APNIC に対して、提案するのを JPNIC に勧告するっていう、まあ、そういう役割を追加という形になります。 で、まあ、これ最後になりますけど、コンセンサスのポイントとして、オープンポリシーフォーラムで、このコンセンサスとなった提案に関しては JPNIC が共同提案者となって APNIC もしくは APNIC オープンポリシーミーティングに提案しないといけません。JPNIC は共同提案を拒否するために、棄却権限を持っていて、棄却提案というのを行うことができます。で、棄却権限を持ったポリシーワーキンググループ JPNIC、JPNIC 理事会に関しては棄却する場合には、棄却提案を行っていただくと。で、それを持ってコンセンサスを取っていただくと。こういう形を取ることで、説明責任をしっかり果たして、なんとなく気分的に反対とかじゃなくて、ちゃんとした理由を持ってみんなが納得して反対だねっていうことをちゃんとそういうコンセンサスを得た上で、持っていかないという決定をしていただきたいなというふうに考えております。ということで、今回はこういう形ですけれども、最後にちょっと恩恵ありますけれども、これはあまり関係ない、今回の提案とはあまり関係ないんですけど、規約提案を使いますと、今なんか塩漬けになってしまっている実装中途半端になっているやつが、規約提案してどんどんこう整理するということもできますよということですね。これは今回の趣旨とはあまり関係がないので、このポイントとしてはこういった提案を作って、条文については今回参考ということで、お付けしましたけれども、こちらの提案趣旨としてはこの大きくこの3つになるかと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。議論に入る前にちょっと私拝見してて一つだけちょっと確認をさせてください。スライドの何枚か手前でですね、もうちょっと前ですね、もうちょっと前、これですね。これじゃない、
APNIC への提案のところなんですけど、
4.18 ですね。
不満ではなくてですね、提案の方です。
提案の方、
実部分じゃなくて最初の説明の方ですね。
これじゃないよし、ごめんなさい。さっきちょっとすいません。提案の文章の中で、このちょっと私が確認したかったのは、このスライドの中では、共同提案者となるべきは、JPNIC とポリシー WG って書いてあるスライドがあったように見受けられたんですけど、それはないですか？
ないです。
ないですか？
ポリシー WG が JPNIC に対して勧告するって
こと。その、共同提案者となることを勧告するということですね。はい、わかりました。はい、それでは、すみません、ちょっと私が見落としただけかもしれません、失礼いたしました。はい、それでは、議論に入ってまいりたいと思います。コメントのある方はマイクの前に、お越しいただきますようにお願いをいたします。これにつきましては、すでにですね、議論がいくつか IP ユーザーズの方で行われておりますので、そちらをご参照いただいたのを踏まえていただいても結構ですし、こちらで直接意見をいただいても結構です。ではお願いをいたします。はい、お願いします。どうぞ。
染田の大崎です。ちょっとコメントが難しいんですけど、JPNIC さんも、ポリシーワーキンググループさんも、これ嫌だからって多分棄却したっていうようなことは多分ないと思うんですけども、で、これ個人的な感覚ですけど、結構、どういう場面でも結構丁寧に対応してもらえてるのかな、で個人的には思ってまして、で、この提案をしようって その考えに至ったスタートって何かあるんですかね。要は こんな問題点がもう実際起きてるじゃんって、こういう問題なんとかしなきゃなんないじゃんっていう なんか あるんですかね。
実は前回の JPOPM でどんなことはち と言いませんけども、この JP でのコンセンサスを AP に持っていくっていう意味について結構熱い議論があったと思います。でその時 JP ニックさんからやっぱり最終的にポジショナルワーキンググループもそうですけども、いただいた意見っていうのはやはり提案は提案者がやるべきっていうお話で、提案者に対する負担はやっぱり重いのかなというふうのが私のその時特に思った感覚、まあ、あの感覚ですね。で、まあ、その後いくつか確認をしましたところ、やはり、コンセンサスとなった提案に対して、まあ、JP ニックさんが反対するっていうことは、まあ、可能であるという認識っていうのがやっぱりあの確認できましたので、やっぱりそういうのは良くないかなということで今回の提案に至っております。
あ、そうすると、JPOPM であこれはエピニックにあげた方がいいねって話になった時に、JP ニックさんも手伝ってくださいよっていう部分だけじゃなくて、もろもろそれをきっかけにいろいろ調べてたら、あれもこれも問題があるからまとめて直してしまおうよっていうご提案なんですかね。
まあ少なくともここでコンセンサスとなったも提案が、例えば JP ニックさんじゃあ提案者となってお願いしますっていうことが今はできないんですね、今のルールでは。それはできるようにしたいなっていうのが、まあ最初の動機であればあります。
どうぞお願いします。
どこから説明しようかな。
すいません、お名前をお願いします。
元マルバ工房の本物でございます。多分このルールって最初の頃から変わってないんですよね。なんで多分ここにいる何人かで作ってるんですけど、背景からするとまず山口さんの言われることはやっぱり議論の対象になったんです。最初から JP ニックってやっぱり提案の代わりにやってくんないのっていうのはすごい議論になりました。なんですが、JPOPF って JP ニックも提案できるんですね、ルールの提案を。で、まあ、JP ニックとしても、まあ、JP ニックが見ている視点とそのやっぱりその、JPOPF に参加しているとかコミュニティが考えている立場っていうのはやっぱり違うことも多いんですね。あ、多い、たまにあるんですね。そういうふうに考えていくと全ての立場で JP ニックは賛成できるものではないだろう、そういう可能性は残されているだろうという、なんていうんですかね、余裕を持たせた。でその中であまりルールを細かく定義せずふわっと、かつきっちりと JP ニックが動けるようなルールを作ったっていうのが、まあ、背景にあるんですね。あんまりルール化してしまうと動きが取れなくなるっていうのもあって、要は棄却のところも、棄却できるところだけを書いたんですよね。確か棄却できるところだけ書いたんですね。考えうる条件の中で棄却できるところだけを書いたんです。確かなんていうんですかね、その全部が全部 JP ニックの独断で棄却されてしまうと、そもそも JPOPF の意味がないので、あまり棄却され、まあ、コミュニティの意見を尊重してくださいねっていうことを言いつつ、いろんなしがらみの中で JP ニックが棄却せざるを得ない条件をいろいろその状態の中で聞き出してそれを記載したっていう背景があると僕は記憶しています。なのでここは時代背景をもとに変わっていくんだと思うので、提案をもうちょっと細かいレベルで、議論をして、まあ、OPF がいいかどうか分かんないですけど細かいレベルで議論をして、そこは今の現実にあったように直せばいいと僕は思っています。で、もう一個 その JPOPF のでコンセンサスになったやつを JP ニックが代表して提案するかっていうについては、ルールで決めてしまうのは僕は反対です。というのはやっぱり 今でもやっぱり提案した人が持っていくべきなんだろうな、それが第一優先なんだろうなと思っています。で、その前提に立って話をしないとやっぱり JP リックは人の代わりになって提案はできないですよ。で、やっぱり提案をしている人間が一番強いので、その人をじゃあバックアップ、本来は、ここから全然違うフォーカスの話になってきますけど、本来は提案した人がよしお前 JP リックに行って提案してこいっていうんであれば、それを何らかの形で援助する体制というものをコミュニティとして持たなきゃいけないというのが僕の考え方です。なのでルールとしてそこに載せたくはないというのはそこにあります。
はい、今ご指摘いただいた点なんですけれども、実は 5.、 あの今の 5.2 っていうルールに JP ニックもしくは提案者によって提案すると記載がありますので、近藤さんがおっしゃってたように規定してませんということはありません。されてます。今実際これ今引いてますけども、これが今の現状ルールなんですよ。だから JP ニックは提案しますって書いてあるんで、定義してませんってことはないんです。まずは
本当
です。ですから現状書いてあるってことです。だからふわっとしてないんですよ。ちゃんと書いてあるんです。
はい。はい。すいません。
じゃあもう一点、ちょっと反論なんですけど、これ先ほどもご説明しました。ここでコンセンサスとなった提案を JP ニックが反対できるかできないかっていうところは、この一行にかかっててできるんですよ。はい。で、そうすると先ほど、提案ポールオープンポリシーフォーラムでコンセンサスになったら手伝ってやろうということは一切しない可能性もあるわけですね。
はい、ちょっと待ってください。すいません、ちょっと待ってください。藤崎さんどうぞ。
メーリングリストのメールも書きましたけれども、ここはそこだけを読まないでください。これ全体の流れでそういうふうに書いてあるけれども、そんな意思はありません。で、おっしゃってるのを持ってそれを根拠にする可能性があるという可能性の議論じゃなくて、ここは前にもメーリングリストも書きましたように、ここの上の段階ではオープンポリシーフォーラムのポリシーの議論をしていて、ここの段になってから AP ニックのポリシーの対応のところに入っていて、その対応の議論の対象が変わっているので、オープンポリシーフォーラムから AP ニックに対して出たものでだけにがじゃなくて全部だよっていうふうに書いてあるので、分かりにくかったのはすばいいけれども、そういう意図があって書いたのではないですし、そういう運用もしてませんされてません。
じゃあ反対することはないってことですか、はい、JP ニックは。あるでありますよね。そこは JP ニックさんに答えていただいた方がいいと思います。
JP ニックが反対するようなルールって成立してないんじゃないですか。まあ、さっき言われそうとかも言われましたけど、結構善意を持って考えないとダメなことも多いので、穴をついていくと後でやりづらくなる気がするんで、あんまりそこはつつかない方がいいかなと思ってます。
うん、まあ、提案者にとっては反対されるリスクがありますよっていうことですね。ここでコンセンサス取っても JP ニックさんは反対しますし、協力も一切しませんって可能性があるっていう文章になってるってことです。それが実情ともかけ離れてますってことであれば、やっぱり直した方がいいじゃないですかっていう。
すみません、繰り返しになりますけど、ここはそういう意図があって書いたのでないので、そういうふうに取れるというなら7段を出すべきだと思いますけども、これを提案のように書いたら違うふうになりそうな気がするので、ちょっとそこはここがこう書いてあるから JP にかこういうふうに可能性があるっていう意味はなんか変だと思うので、それを言うんだとすると、近藤さんもおっしゃいましたけど、全部なんかきっちりと隅から隅まで欧米の契約書のように書かないときっとダメになるような気がします私は。
いや、そういうわけではなくて、これは誰が読んでもそう見えますよってことを言ってるんで、だからそこは。
そうなると無罪ですけど、文章を、いや、細かいところまできちんと実運用に合わせたものにしようよ目的なのか、実運用に合わせてプラスアルファ JP ニックにはもっと頑張って動いてくれよっていうのを目的にするのかっていうのがなんかどんどんね、ピントがぼやけてると思うんですけど、文章の細かいところをその重箱の隅をつつくような話をしたりとか、もっと大きい枠で考え、要はその結果として文章の改定が必要ですねっていうんであれば、それを改定するやつだと思うんですけど、第一の主張のところをきちんと説明してほしいんですね。
はい、 まあ、あのすいません、おっしゃる通りで、まあ、ここにあもう今書いてあります。こちらのポイントが今回の主張したいポイントになっております。
はい、コメントのある方、どうぞ。
ということを一回ちょっと皆さんと共有をした方が、まあ、正確に今のそのどうなっているのかということを踏まえて、じゃあこのままだと不十分だとか、まあ、いや意外と明文化さえすればいいんじゃないということを確認できるところで共有させてください。で、今もし国内で、コンセンサスが得られた提案というのはですね、実質的にJP に表立って提案はしてませんけれど、裏でまあいろいろと提案者が提案できるようにサポートはさせていただいていて、まあ、提出するときにこうするのがいいとか、まあ、こういう議論が出てるからこういうふうに対応するのがいいんじゃないかとか、まあ、そういう一緒に結構やらせていただいてはいるんですね。ただ、JP ニックが前面に立ってその当日の AP ニックミーティングで発表するということまでは、やっていないです。これ書いてあるのはその通りであるんですけど、その理由としては、まあ、近藤さんがおっしゃってる通りで、まあ、JP ニック自身が提案しているものじゃないので、いろいろこう反論があったときに主体的に反論するというのがなかなか難しいというところがあってですね、提案者が提案しやすいように、もう丸腰でじゃああなたら AP ニックに提案しなさいよって言われて難しいというのは非常によくわかります。もうフォーラムの様子もわからないし、あと言語の壁もあるしということがあるので、そういった面でお手伝いできるところはお手伝いをさせていただいていて、ただ、JP ニックが提案者という形にはなってないというのが今の現状なんですね。で、提案されているのが、じゃあそこが明文化されていればいいということなのか、それともやっぱりその JP ニックが提案者になるというところが非常に重要なのかというところは、もしかすると今後これこの場で議論する上ではっきりとしておいた方が良いポイントかなと思いました。
ありがとうございます。私の気持ちとしては、その JP ニックさんに例えばもうコンセンサスとなった提案に対して発表を含めお願いしますよってことが言えるようになれば別にいいかなと思ってます。今はそれが言えるように書かれていないので、やっぱりそういう形にはしたいなと。でもちろん提案者が今まで通り、JP ニックに行って、もしくはその JP ニックさんの支援をしっかりといただけるっていうような確約も欲しいっていうのもありますけども、それは現状でできてますから、ただ JP ニックさんにお任せするっていうことはこの中ではできないっていうのは今の現状だと思ってます。
はい、はい、じゃあ、どうぞ。
クララオンラインの白畑と申します。
すいません、ちょっと中断のマイクの入りが悪いんで少し下目から。
クララオンラインの白畑と申します。今回といいますか前回の JP ニックのミーティングにあたってはですね、プロポーザル104というのを初めてJP ニックにポリシープロポーザーを出してみたんですけれども、今回とっとき申し上げてJP ニックさん のご支援というのは非常にありがたかったんですね。ただそもそもJP ニックのポリシーフォーラムっていうのは NIR がない国からいらっしゃってる方とかですね、そもそもライプとかエイリンのような地域だと NIR の制度がない国っていうのもあって、結構日本っていうのは恵まれていて、こういうふうに日本語でポリシーの議論ができる、ローカルの言語でポリシーの議論ができるっていうのはありがとうございます。本当に ありがたいことだなっていうのを言って感じまして、そこまで NIR に、要件としてなんて言いますかね、義務としてやることまで求めなくてもいいんじゃないかなというのを言って感じたと同時に、JP ニックさんどうもありがとうございますということが言いたかったです。はい、意見でした。
はい、ありがとうございます。じゃあ吉崎さんどうぞ。
はい、お礼の部分は今とかなので、私もポリシー提案したときに JP ニックさんにサポートしていただいてるんですので、ありがとうございますっていうのと、あと1点だけ、これメーリングさんのメールにも書いたんですけど、ポリシーシグの、JP ニックのポリシーシグのチェアの方が前回いらっしゃったときに、やはり NIR じゃなくて本人が提案した方がいいよね、というふうにおっしゃっていました。そのためにリモートで提案できるような資金も用意してあるので、ぜひというようなことを言っていただいたのを、もう一回ここで言わせていただきます。はい。
はい、じゃあ近藤さんどうぞ。
2点です。1点はその提案方法についてですけど、まず JP ニックの提案方法に、提案者がプレゼンをしなきゃいけないという義務はないですよね、多分。 ないので、提案者として本人がなっていて、でどうしても現場に行けない、で現地でリモートもできない、なので、ごめん、奥谷さんお願いとか、それはもう本人との議論の、まあ、JP に行く人との議論の中でやってもらう、代理でやってもらって、議論はメーリングリストでって本提案者は言ってますって言って、やってもらってもいいと思うんですよ。なのでその提案者を変えるっていうこと自体は本当にやらなくていいんだろうなと思います。で白畑さんも言ってましたし、藤崎さんも言ってましたし、あの行くぞってなったら、あの本当に結構 JP ユークの事務局の方って手厚くフォローしてくれるんですね。あのご飯食べられないんだけどどうしようって言ったら大丈夫ですよとかって言って一緒に飯食いに連れてってくれたりとか結構してくれますし、あの英語がほとんどできなくても頑張ってあの英語でプレゼンさえすればとかってあの質疑とかは手伝ってくれたりしますし、あのかなりちゃんとフォローしてくれるんで、もうあの極端な話、問題になってから議論すればいいんじゃないのかなと思っています。あの今問題になってないし、結構今自分から提案しても幸せだし、あのいいんじゃないかなと思っているんで、あの聞いてて、まあ、どっちでもいいやと思っただけの話です。で、もう一個はその棄却プロセスっていうのがあったんですけど、棄却プロセスがどんどん棄却できるよって言ったんですけど、コンセンサスしかないプロセスだけを作っているっていうことは、コンセンサス取れなかったら棄却と同じなんです。次もう一回提案しなきゃいけないんです。ということは、棄却プロセスを、作るっていうことは、提案しました、コンセンサス出ませんでした、ステータス保留のままつながっています、棄却されるまでされませんっていう話になっちゃうので、プロセスの方をちゃんと考えないと逆に宙ぶらりんの提案がたくさんできることになるので、逆に今のように、ポリシーの提案をしてコンセンサスリーチしなかったら、はい終了、まあ、やる気があるんだともう一回持ってきてねってやった方がいいかなというふうには思いました。
まあ、その点についてはですね、あのまあ、ちょっとメーリングリストでも議論はあったんですけども、棄却するしたいのは例えば JP ニックなりポジティブワーキンググループとかいう棄却権限者なんですけども、棄却権限者がこれは棄却したいねって提案するのはこれは同意映画なんですけども、今のルールではそういう棄却権限者が棄却した場合に、じゃあ元の提案をじゃあなんか修正したりよくなんかともう一回再投資し直すっていうのは提案者の方に、まあ、なるわけですね、現状では。ですから例えば、まあ、本来であればそこで、まあ、JP ニックさんが例えばここだけは飲めないからこう修正してよみたいな議論を本当はしてほしいのに、今のルールではそうなってないということですね。
今のルールです
か？今は一方的に企画しましょう終了という形になってるんですよ。
いや、議論をしてない、そうそうそう、議論をしてないだけの話であって、議論あのここのポイントだけをこうしたいとか、ここは飲めないんですっていう議論をすればいい話で、企画されたから旬となって、いやでもこれ通したいんだって言わないだけの話でしょ今って。
今ルール上は企画になっちゃうんですね。
いやでもその後議論してもう一回出したらいいんですよ。
それ提案者がですね、うん、JP ニックは出さないじゃないですか。だからそれはやり提案を修正したい人がやるべきじゃないですかっていう私の話し方なんです。コンセンサスになっているものに対して修正したいって人が出た場合は、やっぱり修正したいってモチベーションを持ってる人がやるべきじゃないですかと。それが JP ニックさんになるんじゃないですか、この場合。こういうふうに修正したいって提案を JP ニックさんが出せばいいわけですけど、今はそうなってないってことです。
これプロセスはちょっと考えなきゃいけないと思いますけど、コンセンサスにリーチしたんだけど、地層勧告しちゃいました、でもそのルールがやばいと思うので、それ普通に提案すればいいんじゃないですか。企画提案なんて細かいこと言わないで。
だから同じですよ、企画提案です、それです、普通の提案にしてくださいって、それは JP さんの方からやってくださいっていうことです。こういうふうにっていう、
なそれルール変える必要あるの？
ルール変えないと棄却して全て元の手がなくなっています
。今話してるのは修正する話とそのマルコフ棄却する話と2つがごっちゃになってますよね。今2つ重なってますよね。で、近藤さんのおっしゃる、1つはその今山口さんがおっしゃってるのはおそらくマルコフ棄却する、 この時にはなぜ棄却したのかっていう説明責任が果たしてほしい。このリクエストがあるで、もう一つそれで近藤さんが言った一部修正したい、これは飲めないですよっていう実態があった場合、これは現状でいくと、そのまま継続議論をすればいいわけですね。で修正提案で棄却されたにも棄却というか、まあ実装勧告に対してできませんって返事があった上で、次に何を修正すればいいですか、別に表でも裏でも何でもいいですよ、要はアンオフィシャル、アンフォーマル、インフォーマル、フォーマル、どっちでも構いませんけど、議論をした上で再びプロポーサルの訴状に上がってくるっていうのはあるんじゃないかと。
要はその実装直前になって、あごめんやっぱりちょっと無理っていう時に JP ニックがごめんねっていう、ごめんねって言ってくれと、説明してくれと、それってい
や、それは説明するか
どうか、ただそれは提案はしてないんですね。
はい、すいません、じゃあ、マイクの前でお願いします、順調。
できませんでしたっていうふうに言ってくれればいいって話じゃない。
それは現状言うことになってて、言えって書いてあるんですけど、それを提案してコンセンサスが取れるとおっしゃってます。だけど、そこに関してよろしいですか。すいません、メールミスでちょっとこれここでの議論で投げちゃったんで、ちょっと私の考えですけど、先ほど明確な反対理由、ファイナンシャルな反対理由があれば合意が取れるだろうとおっしゃいましたけど、多分そこの合意っていう、私は取れない方が多いと思っていて、提案者の人はこれぐらいのお金があれば出せるだろうって、JP にか出せないよって絶対合意にならないと思うんですよ。なので、はい、企画理由、企画提案の合意っていうのは私はありえないと思うん
です。私は、メーリングリストでも反応しました通り、例えば財務的な事情で。
だからその財務というのが、もう提案する人と JP に側で一致することが、難しいんじゃないかと、提案は2億かかってもやれよっていう人もいるだろうし、JP ニックはできませんっていう、
提案者と JP ニックさんは、まあ、そういう、はい、相入れない可能性が高いです。ただなのでコンセンサスっていうのはここみんなで決めるものですから、それを2つの意見を聞いて決めるのは皆さんじゃないですか。でその提案者が提案を曲げずにずっと踏ん張るっていうふうにするっていうね、可能性もそんなに高くないと思うんですよ。そういうガチになるってこと、しかも JP ニックが負けちゃうってことは、それは私は結構薄いと思うんですね。
いや、だったら別に JP ニックの説明だけで十分じゃないですか。
だから今はそういうのがきっちりルールになってないから、そういうふうに説明してもらえ、説明するように企画提案しましょうよ。
ルールに説明するって書いてある、そこはだからちょっと分からないところで、
そこはちょっと不十分じゃないかっていうのは私は
思いが取れるような提案しなきゃいけない。ちょっと私は提案したところで合意は絶対取れないとそこは思ったので、メーリングリストに書いて、その例として、ファイナンシャルな例って言いましたけど、ファイナンシャルっていうのも提案者と全然もう会えない場合の方が私は多いと思うので、そこはもう合意ができないのかなと。なので、企画提案っていうのはやるだけ時間の無駄なのかなという気がしました。というのが言いたかったことでございます。メーリングリストでここでやるというか、
はい、ありがとうございます。では、次の方お願いします。
はい、JP ニックのお二人です。ちょっと参考までに他のレジストリーどうやってるのかっていうのを紹介したいと思うんですけれど、山口さんの懸念っていうのは、JP ニックがたまたますごくこう悪意を持ったこう組織で、コミュニティということ全く聞きません。コンセンサスを得られても無視みたいな感じになった時に、説明したから知りませんってなったっていう、そういうリスクがあるんじゃないかっていうことが懸念ポイントなんですよね。で他のレジストリーでもそういう可能性があるということは勘案して、アピールプロセスというのはあります。でそれはそのレジストリーが再提案するということではなくて、例えば AP ニックの場合だと EC に対して、アピールするとかいう方法がありますし、JP ニックの場合はちょっとこう理事会が却下して理事会にアピールしてもしょうがないのも、もしかすると例えばポリシーワーキンググループとかになるのか、ちょっとその辺はよく分かりませんけど、そういうプロセスが欲しいということであれば、他の状況を見ても理解はできるんですけれど、もう一回その再提案するっていう提案は仕組みを適用しているレジストリーっていうのは、おそらく他の皆さんが、共有している意見を言っている理由から今のところは適用されてはいなさそうなんですね。情報共有までに、そういう他の方法もあるということをシェアさせていただきます。
はい、ありがとうございます。
一番私がやりたいことは、先ほどお話した通り、今は JP ニックさんに、ちょっと私も英語できないけど、こういうプロセスとかのところに参加したいんだけど、 あの APIC の提案エンジェミクさんお願いしますよっていうことが今は言えないし、そういう、まあ、風潮じゃないんですね。少なくと先ほどから皆さんお話しいただいてるあの提案の方っていうのはやっぱりそういうのを直接 APIC に行ける出張もできる人で提案もできる人、そういう人じゃなきゃここでは提案しちゃいけないのかと、いう僕はそこは提案してもいいんじゃないの、そういう道を作ってあげるのが、まあ、今回の、まあ、提案の趣旨なんですね。ですからあくまでも現状を潰そうという気は全くないんです。だから現状よりもそういうもう一つのその道を作ってあげたいっていうのがあの今回の提案になってます。
はい、じゃあどうぞ。
なんか議論 のポイントがいっぱいあるんですけど、
あのお名前と、
はいはい、NTT の豊田です。じゃないポリシーワーキング、まあいいや、はい、一番言いたいことっていうのは今のことだと思っていいですか。あのつまりはあの JP に企画権限があるとかっていうのはなんかさまつな問題で、ここで提案したんだからもっとちゃんとサポートしてくれよっていうことが一番言いたいことだと思っていいです。この提案の中で3つも4つも話があるんで、この論点のブレてるんだと思うんですけど、最後のページにも3つあるよね。
そうですね、まあまさにこれ一番上のポイントだと思うんですね。ですから
これなんか全部に対してコンセンサス取ろうぜとかっていうなんか無理難題ない気がするんで、みんな思うところがあると。一番その自分が問題だと思っている問題点はっていうのをお聞きしたかったんですけど、それは一番上のところだと。
はい、そのとおりです。
で、あの現実的にあのこれだけ JP ニックの人たちがこう中にモロモロモロしうるうるしてて、ここでコンセンサスを取って JP ニックが反対するっていうことはあり得る、ありえない。ここでコンセンサス取れて JP ニックが、
ちょっとそれ何に対するコンセンサスでしょうか。
だってここで決めてることってポリシーに IP アドレスのポリシーに関するコンセンサスでしょ。ですよね。
その可能性は低いでしょうね。例えば実装が JP ニックさんが実装できないって表明しているものに対してコンセンサスに至るかっていうとそれは低いと思います。確かに、
うん、というところで、その1点目っていうのはそうすると根本的には何が問題なのかしら。
だから今は先ほどお話した通り、ここでコンセンサスのなった提案に JP ニックさんお願いしますよっていうことが今言えないっていうことです。
JP ニックにお願いしなきゃいけないんでしたっけ。
いや、JP ニック以外にないんじゃないですか。まあ、今少なくとも今のルールでは JP ニックが提案者が提案するとなってますんで、
まあ、JP ニックの提案者になる可能性があるっていうこと、
ね、もうそれはもう今のルールでそう記載されてます、うん、ですからその2択のうちの JP ニックさんにお願いしますっていうことを提案者が依頼できるようにしたいっていうことです。
提案者
共同ですよ。でも発表者ってことですよ、実質的には。
うん、で発表に対する、サポートは今手厚くしてもらってるっていうのがこのみんなの意見。
発表者を JP ニックに依頼したいっていうだけだったら別に変えなくていいじゃないですか、提案者。
あ、でもそうするとあの実際に提案書とか全部作らなきゃいけないじゃないですか。
だからそれは JP ニックが協力するっつってんだからいいじゃないですか。
じゃあ、
僕がき、聞きたいのはどの辺がなんか一番嫌なのかなっていうところがなんかいっぱいありすぎて伝わってこなかったので、うん、何が一番問題と思ってるかっていうところをお聞きしたいですね。その、うん、提案者が変わっちゃちょっとおかしな話ですよね。共同提案者には今実質ほとんどなってくれてますよね。
でも実際は先ほどの JP ニックさんのお話もありました通り、JP ニック自体がそれを発表したいということは基本的にしませんというお話でしたので、それは今できてないということなんです。実際これ書いてあるけどやってないんですよ。実際 JP ニックさんは基本的に提案者に全部それをやってもらっていると。今の運用はそうだということです。それは事実です。それは
提案者が、でもエピニックだってさ、提案してくれる人を持ってきた方がいいに決まってると思ってるんですけど、そこはどういうふうに考えるのかな。
それはもう英語堪能でも自由自在であればね、それもいいかもしれないですけども、そうじゃない人もいっぱいいるってことです。出張もできない人もいますけど、
私が見ている限り現実にそうなってない、現実にそうなってないって言いますけど、現実には提案した人が提案できちゃってるからそういう事象が生まれていないだけだと思うんですけど、
まあそういう提案を逆に
だから
もうしにくい状況を作ってるってことだと思うんですよ。 このバージョンだけ
だ。じゃあ だったらその雰囲気を変えることをやればいいだけの話であって、別に今のルールできないわけじゃないでしょ。それをわざわざ変える必要ないじゃんってみんな言ってるわけ。
ただジューピンクさんはやらないって言ってるわけですから、今もやってないしやらないって言ってます。
やる必要ないから、
それはちょっとジューピンクさんの見解を聞きたいですね。や今やるってんだったら改定しなくてもいいと思いますけど、
個人的には僕全く英語ができないけど、 JPNIC さんがスプリット書いてその通り読めばいいよって言われたら発表できちゃう気がする。それでも
そもそも出張できない人もいますって。
いやだってリモートがあるでしょ。 JPNIC は結構
はい、すいません、マイク入ってます。ちょっとね、下目からマイク入れないと。
最近アメリカに行ったあの最近エピニックのフォーラムとかでですね、インターネット経由で
名前だけ確認させてください。お名前だけ。
あ、すいません、クララオンラインの白畑と申します。エピニックのフォーラムでも時差の関係でですね、アメリカの方から発表される方とか、オンサイトで出席されてない方の提案もあるので、そのあたりについては旅費の問題とかがあってもですね、インターネットにつながっていれば発表できる環境っていうのはあるかなと思います。初めて発表をしてみてですね、APNIC の場合ポリシー支部の方でチェアの方とこちらの方もすごいサポーティブなんですけれども、その他にも APNIC の中でポリシー担当の専任の方がいらっしゃいまして、大変どういうふうにものを作っていったらいいかとかですね、非常に協力的にできるので、仮にですね、JPNIC さんの方から一切協力が得られなかったとしても、かなり初心者にも優しいといいますか、非常に協力的な形で議論を進めることができる環境が JPNIC の方に整っているので、必ずしもその JPNIC さんにはすごい感謝してはいるんですけども、JPNIC さんの協力が得られないような、例えば NIR がない地域の方でも APNIC のポリシーフォーラムには来て議論できる体制っていうのは整ってますので、語学の面 の難しさっていうのは確かにあるとは思うんですけども、必ずしもきれいな英語でなくてもですね、 APNIC 地域の場合は母語が英語でない方の方が人口のマジョリティなので、芸人とかと違ってですね、そういう意味では APNIC っていうのは非常にやりやすい場所じゃないかなというふうに思います。で、質問なんですけれども、このいろいろ議論が広い広範囲にわたっている中で、この議論というのは2つに分けられると思うんですね。1つはその JPNIC の中で完結する問題、もう1つは JPNIC と APNIC の関係性の中で変えたいとおっしゃられている問題の2つがあるんですけれども、この提案の趣旨としては前者の方に重きがあるのか、後者の方に重きがあるのか、あるいは両方なのか、どういうところに重きがあるんでしょうか。
はい、今回の提案のポイントというのは、この JPOPM で、コンセンサスとなった提案を APNIC に、再度提案していくと。このプロセスをやっぱりちゃんと定義した方がいいでしょうと。でそれに対して提案者だけでなくて JPNIC さんのサポート、もしくはいわゆる発表していただいたりとかっていうような協力を得ることができるっていう体制を、作りたいなっていうのがポイントになってますので、先ほど言ったどっちを重視しますかっていうよりは、そういう一連 のルールとして定義できればなと思ってます。
なるほど、分かりました。ありがとうございます。
はい、じゃあ今私の方で、コメントいただくのは終了にさせていただきます。じゃあどうぞ。
1点だけ、これをサポートするのは、なんか JPNIC じゃなくて、コミュニティを運用代表しているポリシーワーキンググループがやってくれればいいんじゃないかなと、ポリシーワーキンググループの人が言うなって感じですけど、思いました。はい。
はい、ありがとうございます。はい、ではどうぞ。
はい、すいません、ミスが切れて、ポリシーワーキンググループのメンバーだった帽子でお話をちょっとしますと、5.2 節、すいません、これ実は、ポリシーワーキンググループと JPNIC の関係を明確に分けようと思って、いろいろとポリシープロセス今まで改定してみました。で、JPNIC に依存するようなところをなるべく今まで取ってきたんですけど、5.2 節、これ取り忘れです。本来ならば、JPNIC を取るべきだったと、今というか、過去のポリシーワーキンググループの議論では、JPNIC になるべくフォーラムとしては依存しない方向なので、ここは
もともとはそういうふうなお知らせだったなというのが、あの前からちょっと議論に至っていたことは一つコメントとして。単にコメントです。
はい、ありがとうございました。はい、以上をもって、議論を一旦区切りたいと思います。はい、それではですね、コンセンサスの確認を取りたいと思いますが、本提案は、まあ、議論が多岐にわたっているのですが、議論の中で、この3つのポイントに対してということだと思いますが、本来であればこれを一括して、賛否を皆さんに問うという必要があると考えています。ですので、それによって、まあ、まずコンセンサスの確認をするのが、まあ、本来ではないかなと思いますが、そこに対しては、山口さん、ご異論ありませんか？
まあ、先ほど、まあ、木村さんとかの議論もありましたので、まあ、大きく多分これ2つあると思うんですね。提案の内容としては、先ほど言った JP ニックさんの協力を得る1番目のポイント。あと2と 2つは3つ目一緒で、規約提案というルールを作るというポイントだと思うんです。ですから、まあ、できればこの2つに分けて、JP ニックさんによって、まあ、提案の協力を得るっていう、得ることができるように改定したいというポイントに対しての賛否と、まあ、規約提案というプロセスを作って、規約する場合にはちゃんと説明してほしいというポイントで、提案を決議取っていただけると助かります。
はい、それでは、参加の皆さんにお伺いしますが、今の、提案文書とは、実際には異なってますが、この2つの点に分けてコンセンサスの確認をすることに対して、異論のある方もしおられたらコメントを今のタイミングでいただきたいんですが、よろしいでしょうか。はい、ではそれぞれに対して、コンセンサスの確認を取りたいと思います。1つ目、ポリシーフォーラム、オープンポリシーフォーラムにおいてコンセンサスとなった提案を JP ニックは共同提案者となって AP ニックまたは AP ニックポリシーミーティングに提案しなければいけないというご提案について、賛成の方挙手をお願いします。はい、よろしいですか。はい、それでは反対の方挙手をお願いいたします。はい、ごめんなさい、もう一度上げてください。大丈夫ですか？大丈夫ですか。はい、それでは特にご意見がないという方は挙手をいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは、2つ目、これちょっと文言はすいません、こうマージしちゃいます、日本語としてマージしちゃいます、すいません。JPOPM において、提案になったものに対して、実装勧告が行われたものが、結果として拒否をされる場合、実装が勧告が、実際に実装が行われない場合は、それを行わないということに対して JPOPM に対して JPOPF に対して、帰宅提案を受けてコンセンサスを得る必要があるという提案について、賛成の方は挙手をお願いいたします。はい、それでは反対の方は挙手をお願いいたします。はい、それでは、特に意見のないという方は挙手をお願いいたします。はい、議論と、コンセンサスの確認というのも経由して、2つの提案はコンセンサスに至らないと判断いたします。ご協力ありがとうございました。はい、コメントがある方ありますか？ポリシーコメントがあります。すみません、今最後私手を下ろしていただくタイミングっていうのを間違えました。カウントできました。
大丈夫です。
大丈夫です。はい、どうぞ。
1点目についてはですね、皆さん はそんなに反対というのは強くなかったとは思うんですね。で、まあ、ちょっと何らかのニーズがあって考える余地があるのであれば、ちょっとこの内容そのものじゃないにしても、まあ、継続して考える余地もあるのかなという印象もあったんですけど、まあ、もう少しちょっと GP ニックのニーズ、いろいろ聞かせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、それでは山口さん、どうもありがとうございました。はい、今ですね、時間がです。